イエス・キリストの御名をおめでとうございます。こんばんは。聖書を最初にお開きします。マタイの19章、長崎教会のディボーションだったんですけどですね、アンテオキアはコリントだと思うんですけど、今日は長崎のマタイの19章のところからですね、お話をします。23節から最後までお読みします。私と同じ第2版の第3版の方は39ページ、一つ前の聖書、ももちの方は36ページになります。マタイの福音書の22章の23節からお読みします。お読みします。マタイの福音書19章23節から、それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えていった。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子はその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イサヤの十二の部族を裁くのです。また私の名のために、家兄弟、姉妹、地母子、あるいは畑を捨てた者は、すべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。今日は26節のイエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。この言葉を中心にですね、短くお話をしたいと思っています。お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めてたたえます。こうして今晩、この今年度の最後のこの月に、ちょうど長崎ではくんちという一番大きな祭りの真っ最中ですが、その真っ只中でパウロ牧師を招いてくださって聖火が持てることを本当にありがとうございます。アフリカからもアジアからも導いてくださって一緒に聖火ができることをありがとうございます。新しい方を導いてくださって一緒に主を礼拝できたことをありがとうございます。今から御言葉を語りますけれども、聖霊様が導いてくださって、私の語るべき分を聖霊様が導いて語らせてください。イエス様、あなたがご自由に働いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。イエス様の皆を褒めたたえます。私たちのために十字架にかかって3日目を終えた主に期待しながらお話をしたいと思います。ちょっとですね、聞き苦しいことがあると思うのでご了解ください。カンボジアから帰ってですね、19日の日に、休み予定だったんですけど、ちょっといくつかカウンセリングが入ったりしてですね、それで2週間休みなしになっちゃったんですね。それで、なんか安息日を守らない、主の言葉を守らなかったので、いっぺんに体調が悪くなりまして、できちっと休み戻ったんですけど、さっきですね、レストランに忘れ物しました。お昼福岡でですね、そして車に戻って、車からホテルまでほんの10メーターぐらいかな、それを走っただけでですね、その後階段登るときに咳が切れてですね、それからずっと咳が切れてたんですね。感謝であります。すぐ治りますけれども、でもだからちょっと途中で咳込んだりして気苦しかったらご了解してほしいと思います。ですので短めに咳が終わるので安心してくださいですね。ここからお話をしたいと思いますが、今日は、人にはできないけれども、しかし神にはどんなことでもできるっていう、この御言葉からお話をしたいというふうに思います。これは朝の御言葉だったんですけれども、この言葉がすごくこの響いたんですが、お昼ですね、福岡の聖火でもすごく語りかけを受けましたけれども、その中でもそのこの言葉と関連することがあったんですね。先ほどパウロ牧師はここでその、自分にはできないんだけれども、その神様により頼んでということで、称賛の礼のことと、それから迫害のことのことを言われましたけれども、人にはできないことっていうのがいっぱいあるんですね。で、この文章は、この文脈ではどういうところかと言ってますと、ここはお金持ちの人には天に入ることは、難しい、ね。で、針の穴を通る方がもっと、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいって書いてあります。これははっきり言えば、もう無理だってことですね。不可能だってことだったんですね。で、弟子たちが驚いて聞いたら、それは人にはできないけれども、神にはどんなことでもできるって書いてあるんですね。で、もうちょっと前をこれ見ると、どういう文脈かというと、 ある人が永遠の命、救われるためですね、永遠の命を受けるためには何をしたらいいか、まあ、行動を聞くんですね。それに対して、イエス様が、まあ、10回のことを言われます。律法を聞いたからでしょうけどもね、どうしたらいいですかって聞いたら、10回を守りなさいっていうことの、まあ、ことを言われるわけですね。そしたらすごいことを言うんですね、この人ね、そのようなことは皆守っておりますって20節で、すごい人だなと思いますけれども、何がまだ欠けてるんですかって言ったら、イエス様がじゃあ神殿になりたければあなたの持ち物を全部売り払ってしまいなさいということを言ったんですね。でこの人お金持ちだったんです。で全部捨ててきなさいと言われた時に彼は悲しんで帰ったって話がこの前にあるわけですね。でその上でこの文脈が来るわけですね。でお金持ちにはあの入るのは難しいって言われた時に誰が入れるんですかって聞いたら、こう言われたんですね。で、まあ、これはこの文脈からいくと救いに関係することです。で日本だけではなくてどこでもそうなんですけど、特に日本にいると魂の救いってことに関してですね、宣教してきたら分かりますけれども、あの本当に人には当たり前のことなんですよ、当たり前のことなんですけどできないんですね。あの本当に人には救えません。それから癒しに関しても新井牧師が繰り返しやってますけど、私は一人も癒したことがない、私たちにはできないんです。でクリスチャンみんなそう言うんですけれども、本当に私たちにはできないんですね。で皆さんがあのクリスチャン生活を始めていろんな神の奇跡が見られたと思うんですけども、神の素晴らしさを知ると同時にクリスチャン生活を歩んでいくと何がわかるかというと、自分ができると思っていたことも恵みがなければできないこととか、あるいはこの自分の力ではできないんだなということを非常に深く知っていくんですね。でこれは恵みです。で人にはできないってことがある。救いもできないし癒しもできないし、それからあの医療があればね、あるところまでできるけど、あるものを超えればもうできないわけですよね。で人にはできないんだけれども、神にはどんなことでもできるんですよね。で、今日何を話したかったですね、神にはどんなことでもできるんです。だからその神様に私たちがより頼み、その神様に信頼すればどんなことでも神はおできになるんですよね。でも本当に神様により頼む人、神様によりすがる人は人にはできないってことを知ると、本当にそれを実感して知ると人は神により頼むんですね。でまあ長崎の人には何回か話したんですが、先日、ある私立高校に10回目ですけど今年講演会に行ってまいりました。で今年は正直言いましてですね、非常に体調が悪かったんで、おそらく今年はもう来年は呼んでもらえないだろうとちょっと腹をくってたんですね。ちょっとそれで準備も十分できない状況だったので、だからあのそれならイエス様のことを話してやるとか思いながら行ったんですけど、でもですね、東京に来まして、階段も歩けないですよね。ですからエスカレーターに乗って、東京は左に寄るんですけども、必ず私エスカレーターに乗ったら右側を歩くんですが、左側に乗ってじっとしておりまして、で電車に乗るときも必死に乗るんですね。必ず座れるようにって全部座れましたよね。すごいなと思いますけども、そしてやったわけですね。で今回思ったことは、ずっと一日乗ってたんです。前の日こんな風にしてたんですけど、ずっとですね、階段乗るときもですね、感謝します感謝します、あの東京の人混みの中はですね、できるだけ人にぶつからないように橋の方をゆっくり歩きながらですね、ありがとうございます明日よろしくお願いしますってね、ずっと僕らしいの見てるんですよね。で今回は講演会やるにあたって、もうよっぽどですね、マジキナ君に前の日聞いたんですね。マジキナ君っていうのは個人の総集してる子なんですけども、明日の予定を教えておいてくれって言ったらね、恋愛があるって言われてですね、ニコッと笑って変われませんよって言われたんですけども、でも逃げってみたいなくてね、もし喋れなくなったら変わってもらおうかと思ったらできないなって言われて、そういう状況だったんですね。それでもうこれはもう逃げれないから最後は文章を読もうとか思いながらですね、それでホテル行ってもですね、もういつもならスポーツニュースをチェックするんですけど、ソフトバンクがなかったこともあってチェックはしなかったんですけど、もうすぐ寝るっていうか寝るっていうかゆっくり眠れないので、もう祈るように寝たわけですね。でずっと祈ってたんですよね。そしたらですね、今年の講演会は人間的なパワーは全然なかったんですけど、すごく精霊が働いたんです。ブースに来て、いつも前にいっぱい来ますけど、個人的な話をしたいという人が何人もいまして、講演会では法と息子の話までできなかったんですけど、個人的に何人にも法と息子の話をしましたし、その後メールをくれる子がいたり、男の子ね、で女の子は個人の方にメールをくれたりですね、その後担当の先生から、アンティオキの牧師の方ですけれども、その方から初めてですよね、あんな長いメールをもらったのはね。で ぜひ他の高校でも講演会ができるように生徒のこう感想文があるんですけどね、300名以上のやつがすごく内容がいいんです。でみんないっぱい書いてくれるんですね。で毎年なんですけど今年は特に良かったらしくて、ぜひこれを、名前はダメだけど他の高校で講演会開かれるために使ってくださいってメールだったんですよね。で面白いなって思ったんですね。今年はもうおそらく来年呼んでもらえないだろうと思うぐらい弱かったんですけど、私今年は祈ったんです。いつも祈ってないってことじゃないですよ、いつも祈っているんですよ、祈っているんですけど、今年は神様の前に祈りましたっていうか、祈らざるを得なかったっていうか、もう祈るしかなかったっていうか、そのずっと一日主にすがってたんですよね。そしたらね、主がねすごく働かれたんですよね。でできないと思うとき人は神に本気ですがるんですよね。それは人にはできませんって、救うことは人にはできません、癒すことは人にはできません、それは人にはできません、その通りですって。しかし神にはどんなことでもできます。本当にできません、でも神にはどんなことでもできます、アメンって。そしたら神にすがるんですよね。でなんですね、神にはどんなことでもできるんです。この日本の霊の壁なんてもう問題じゃないですよね。また日本の個人語だと言われると思いますけども、確実に神様がどんなのを立てられるか楽しみですけどね、すごいよく笑うでしょうね。でも私たちができないってことを知ったら初めて人はすがるんですね。で今おそらく多くの人がそれは人にはできませんっていうか、私にはできませんっていうことをなんかいろんな意味で体験させられている方が多いような気がいたします。個人的なレベルで教会の働きとして本当に自分ではできないなっていうことを実感している人多いんじゃないんでしょうかね。でもしそう思っている方がいたら、それは本当に恵みです。できないってことを本当に知ることは、そこから本当に神にすがるんですね。10月ちょうど来ましたけれども、実はこの会談の移って2年が終わるんですね。11月に移りましたので2年前ので、その前の会堂からこの会堂の家賃は3倍したんです。で3倍のところに移るにはすごく勇気がありましたけど、神様の言葉があって移ったんですね。10日間ぐらい遅れたことはあるんですけど、支払いが、3倍の家賃を2年間払い続けることができました。うちの家賃もちゃんと払うことができました皆さんどうなるかしませんけど、これは奇跡だなと思ってるんですね。で、できないなと思ったんで、私はそんな無茶をする、昔は結構無茶をしたんですけど、最近はそういう無茶はしないんですけど、神様がはっきり言われたんですよね。で、私たちにはできないんですけど、神にすがるなら神にはおできになるんですね。で、2つだけ言っておきます。神にはどんなことでもできるんですが、どうすれば自分にできないことを知って、1つ目神にすがる、祈ることです。次、その神様が何でもできになる神様があなたに語ってくること、示してくださることをもちろん吟味するんですよ。それに私たちが従うんですよね。その時に神には何でもできになるということをね、私は体験できるということをどうぞ知っててください。もうお話は終わりますけれども、すごく嬉しいことがいくつか最近あります。今ゴスペルクラブは4人出まし、いっぱい出てましたけど、こっちの4人の男性は全部ですね、ゴスペルクラブを通して長崎教会につながってきた人なんですね。で、私はゴスペルクラブをちょっと2年ぐらい前に祈ったんですね。神様、ゴスペルクラブいいんですけども、うちの奥さんは私よりもゴスペルクラブが好きで一生懸命やってますでそれで、神様ちょっとお願いがあるんですけど、身を見させてくださいって。で、ゴスペルクラブはあくまで種まきだから、外に行って種をまくのでよくわかるんですけれども、神様ならおできにならないはずはないから、どうぞここから教会につながる人を与えてくださいって祈ったんです。実はかなり真剣に。そしたらですね、男性だけで5人つながっています。しっかり教会に5人つながっています、男性だけで、ね、で私女性のこと祈らなかったんで女性来てね、笑うかもしれませんけど、本当に祈ってね、祈った通り答えられるんですよ。男性を真剣に祈ったんです。女性じゃなくて男性を送ってくださいって、男性は難しいから、男性5人つながってきたんですよね。それからあとですね、実はつい最近祈ったんです。中国の人はずっと礼拝に来てたのに、リュウ君が1年前行ってから中国の人が礼拝に来なくなりました。たまにポツってくるけど、神様、中国の人と再び礼拝できるように、今中国選挙はまたね開かれてくると思うので、それが本当に飯ならば送ってくださいって思ったの、実は先週ですよ、真剣に一人で。これはそしたらですね、その次の週、さっきからいました台湾の方がですね、いきなり長崎で留学してきたばかりです。台湾の方が平日に礼拝に教会に来られて、 そして次の日曜日来るって言って台湾だったから、ああ台湾の中国のね、今中国と一緒だからいいやと思って嬉しく喜んでたら、その台湾の方が中国の方を連れてきたんです。しかもその方は温州なんですね。でこれオンラインしてるからそれ以上のことは言いませんが、温州から来たというのは私にとっては特別なメッセージなんですよね。よりによってあの広い大陸の中の温州の人が送ってこられたってへえと思いました。で皆さんね、あの神様に本当に求めてすがるとね、主は働かれるんです。で神様のしたいことに応答しましたね、主は支えて守ってくれるんです。奇跡を表してくださるんですね。で皆さん、それは人にはできないんです。私にはできないことだらけなんです。私にはできないんです。でも神にはおできになるんです。この方にできないことなどないのです。もちろん御心ですよ、間違いなさい。でもこの方にお出来にならないことはないのです。でその方に祈り、その方に従っていきましょう。これから約束の成就の時が来ております。すごいリバイバルの時代に入ります。くれぐれもこの時代に生まれてよかったということを忘れないで、本当に祈ってね、称賛の礼にあられないように、迫害の時に逃げないように、神にすがりながらその働きを見させていただきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人いろんなところを通過しながら、自分にはできないことを非常に深くいろんな面で思わされましたけれども、けれどもそのことは信仰にとって何のマイナスにもならないことをありがとうございます。ますます神様ご出来になることを知って、その主に信頼し、その主に従ってあなたの意向を見続けることができるように導いてください。さらに続きます成果を通して、あなたの今日持っていらっしゃるこの全てがなされていきますように導いてください。イエス様に何をお祈りいたします。アメン。感謝します。